はい、おはようございます。チムシ松本デジムシの声。引き続き、もうそろそろなんか神奈川県とかになっていくのかね。
ですね。そうそう。今下が
る。あ、八王子か。東京。
あ、そうですね。
東京もう。
東京ですよ。
まあ後でまあ運転変わるときはあれパーキング入るけど。
はい。
で忘れ物を。
はい。
でまあその彼女の方からこういうのはまあ親からのね。
言われ
たら見渡せるやつを買った方がいいに持ってくんだな、特に慌てる時はみたいな。
何かもうゴロゴロ持ってんだけどクソでかいんだよね。
そうなんですよ、あのアメリカ行く時のゴロゴロなんで。
でかいよな、リッター数が。
そう、
もう
何週間分入んねんぐらいの感じなんですよ。
うちもついに買ったもん、
僕の今回の。
あれ
ついに今年初めて買った。
そうなんです
よ、もう超でかいリュック派だったから。
まあそうっすよね、うん、
そうなんですよ。でまあやばいな。でまあまあまあまあそういう話になって、まあ、で今回相当焦ってたんですよ、
うん、
でももうあの持ってくもんこう並べたんですよ、
うん、
だから、まあ、1日分の服パンツと
まあね
横にと、それすれば絶対忘れないと思って1回並べて入れたんです、
うん、
でその時はジーパンとパーカーを並べて置いたんです、
うん、
で一回その焦ってるからもうしっちゃかめっちゃか、あやばいと、ボートの中、ボートの準備とかあって、あのボートを下ろしたり準備したりとかをぐちゃぐちゃになっちゃったんです、頭の中
急いでるんで。
えさ家帰ってボート下ろしてんのか。
そうです、ボート
下ろしてる
前に
とりあえずボートだけは下ろそうと思って、
あ
ーボート下ろしてでやって、で、あ車の中に財布があるとか。
そうなんか財布置くよ、あんまあ、ここも置いても
雑誌講座に財布置くよ、ね、あやばいやばいとかいろいろこうガタガタやってて、でその時にあのジーパンと紺色のパーカーを並べておいて、で、あパーカーはいらねえやと、
うん、
もうあのだってどうせミブロのブースね、ノースフォークミブロだから、
うん、
だからミブロのパーカーがあればもうそれで結果オーライなんだから、この紺色のパーカーはいらない。
あノースフォークのパーカーそれ。
いや違う違う違う、それはね、おさその違うパーカーを前の日に洗濯したやつが置いてあった。でもうこれいいやと思ってミブロで行こうと思って、黒のがちょっと閉まって見えるからみたいな。でそれを入れたりどんどん入れてる時に全然記憶ないですよ。だからその時に避けたものをわざわざ入れてるんですよ。
うん、じゃあその中に一回はデニム混ざってる
んです。そうなんです。
じゃあデニムを避けてパーカーを、
いや違う、パーカーを避けたのは覚えてるんです。で慌てるからバババって入れて、
デニムどこ行ったのその間
に。それがねどこに行ったかはもう記憶いないんですよ。でちょっと家にあどこにあったかっていうのをちょっと
僕にだけまだ教えておいてください。
どこにデニムがあったんだろうか。だからこっちは一番初めデニム入れてると思ってるんですよ。だから一番重要だと思ってるから、うん、お客さんとね話す時にやっぱ短パンはまずいだろうと、
うん、
このしかも何ですかこの迷彩のね、うん、これで釣り行っちゃうとかあるから俺は良くない、まあ、夏なら私もって感じだった
、まあ、夏のあのくたくたのチェックじゃなくて良かったけど
本当危なかった。あれもチョイスしてましたからね
あれもう履きすぎて生地があ のパジャマみたいになってる感じ。
アメリカの
あこのパーキングラストだよ。
あマジですか。
グイッていかないと。グイ
ッてこれで。そうなんですよ。まあそんなもんで、まあ本当にトラ3日間短パン小僧っていう。パーティーの時に
しかも寒かったからね夜。
そう全然さあの日だけなんですよね。
長野とかめっちゃ寒かったの。
俺足凍んじゃないかと思いましたから
ね。うわ、りょうにくんがちょっと好きそうな。
ちょっと、
女性。
ちょっと、
こっちは好きだよね。
いや、でもビッグウッドですよね。ビッグウッド。長野から来たみたいな。
いやー、これ多分もうね、
あ、出た。
あの、お聞きの方は今、あれになってるよ。頑張ってグッていきたいけど、とんでもない静寂が今生まれかかってると思う。
危ない危ない。
ノイズが全くなくなって
る。あ本当だ。そうっすよね。
うん、
とりあえず止めるだけ止めちゃう。
うん、そうだね。ちょっとちょろちょろっと追加で喋って。
めっちゃ混んでますね。
ちょっと休憩して。
そうっすね。
ラストだからだと思うよ。
あ、そっか、こっからもう、シュートの頃なんですね。
そう。Tokyo。
Tokyo。うわぁ、めっちゃ人多いな。よし。というわけですよ。
すごいね。
いやぁ、ほんとに。
エンジン切る？
あ、切ります？
うわ、
ちょっと待って、これどっちに切んだっけ？
左。
すっごいな、これ。目の前。
あれ、なんてんだ
っけ？カードが残っています。
ちょっと、ビロード調の、ビロードって言ったらこう、あの、カーテンみたいな生地だよね。なんか、表面がぬめっとした、
うんうん、
毛並みが、めっちゃ短い毛並みが揃ったジャージ。
うん、ベロアみたいな。
ベロア。ベロアだよ。
ベロアか。
ベロアかな、あれ。でもちょっと伸びそうだけど。蛍光ピンクのベロア上下の人今前歩いてたね。
しかも今ここに鏡ついてる人いましたでしょ。
マジで？
びっくりしました。
胸元に。
胸元に鏡ついてました。
ちょっと待って、これチャイナやん。
ですよね。だって
今わかったけど。
うん。なんか違いますよね。
うん。
日本人
じゃない。みんななんかむっちゃ力入った旅行みたいになってるもんね。うん、パッと見が。だって、うん、あ、みんな、わかるもんだね、やっぱ。
違いますよね。
違う。
うん。
ああ、
これ、すごいピンク。すごいな、これ。ピンク、すごい。
靴も蛍光ピンク。
やばい。チカチカする、これ。踊ってるもんだって。
うん。太極拳だと思うよ。
ああ、
太極拳
一撃ですよね。すごいな。
ぬくいね、今日また。これ、今日は。
そうっすね。
でも寒かった。
いや本当に
ずっと短パンお疲れ様でした。
いや本当にね、足が強くなった気がします。本当にびっくりした。私は本当にあの日だけがあったかくて、あとは全部寒くて、
うん、
もうなんか九州に行ったらあったかいんじゃないかっていう勝手な想像のもと動いてるんで、
うん、
もう初日なんか雨降ってたし、みんな振り向いてましたもんね、うん、あれなんだあいつ短パンやねん、
うん、僕のスパッツ貸してあげたらよかったな。ヒョウ柄の。
あ、それこの下に入ったちょっと。
そうあったかかった。
ね、ジャングルタイツ。
あれ多分見せるためのタイツだ
ね。そうですよね。そっか、それも、それ言ってくれれば。
カモフラからヒョウ柄が出てる。
そうですよね。だパーティーの時もね、あんなこうスーツが多い中、ドレスコードっていうか、まあちょっと気を区切れにみんなしてきてるのに、
うん、
いくら探しても短パン俺だけでしたからね。
うん、
はい。でそれがまたすごい勢いで食事を取りに行くっていうね。
こじきや
あったでしょうね。
こじきが来たぞ。
すんごい勢いで。
あれなんて言うんだっけ。あ、宅発や。
宅発や。もうだってどんどんみんな取ってっちゃってご飯食べれないから、もう本当にお姉さんと仲良くなって持ってきたらちょっと何どこに行ければ一番取れますみたいな。
へえ。それでいっぱい取れた
の。でお姉さんがあれちょっと余ったものをお姉さんが綺麗に分けるじゃないですか、うん、あれをもらってきたりとかして、
あ、
分ける前にちょっとくださいみたいな。いやなんかお姉さんもすごい、あ、この人貧しいんだろうなみたいな顔で、はいみたいな感じで見てくれました。物思いでしたよ。宅発中
レセプションが何もなかったな、まあ、すごい勉強になったけど、こんなことが世の中で行われてる。
本当そうですね。そういうのありましたね。結構盛り上がりましたよね。
うん、やっぱちょっとそういうの社会には、社会に適合でして最近は生きれてると思ってたけど、ああいうもっとかしこまった機会ってないから
ですね。そうっすよね。
バビット、
いやすごいな。
普通の言葉で喋ったらあかんねんね、ああいう挨拶は。
あ、ということ、あ、あの、向こう側の人の挨拶。
舞台で喋る人が。
そうですよね。
言葉が丁寧すぎて。
ねえ。デスマス早漏言ってましたもんね。
うん、あの、意味が伝わってこない。
うん。
伝わってこないといえば、誰か見たのかな、あの動画。北九州の案内動画。見た？見てない。
あ、見てない。
多分、Facebook に上げたんだけどね。仕事が忙しくて気が狂いそうだと。休憩には来週北九州に行くから、それでも北九州に行くためのなんか地元情報みたいなと YouTube を見て北九州勉強してます ってアップしたんだけど、
はい、
実はそんな真面目な話じゃなくて、
はい、
その北九州を案内する女の人が超知事でかくて誰も北九州の情報が入ってこなかったっていう伝説の動画だった。
あー俺も知ってる。
チャリでのカゴのとこから女の子に向けてあのカメラとかつけて走ってんだけど、はい、画面の半分ぐらいおっぱいになっちゃって
あのやば見よ、それは見なあかんな。
塚本さんはもっと北九州はデコボコ道の方がいいんじゃないかなとか書いたりとかしてたやつが
やばい。まあそっか、俺北九州行くまで完璧に釣りモードになっててめっちゃ釣り行ってたんで、うん、全然 Facebook のチェックとか怠ってましたね。
そうです。
ああミスった、それのちょっと 見なきゃダメですね。
なんかもうちょうどいい感じ、
マジ
っすか、ぽっちゃりというか、あのなんていうんだろう、そういうグラビアアイドル界でいうとぽっちゃりの方に入る人だと思うんだよ
ね。はいはい、
多分あれ生で見たらそんなんでは、あの胸はでかいけど、
うん、うん、でもそれ重要だよな。
重要、そう入ってこないって言えばそれがだからとにかく情報が入ってこないっていうので上がってたんで、
はい、なるほど、すげえな。
入ってこないといえばもうコブラも多分今回でラストだと思うの。
あ、そうなんすか。
コスプレ、
あらら、ちょっともったいないかもしれないような気がする。そうでもない、
あれコブラチャッター、
そうですよね、
があまりにもよく気に入って、
うん、
じゃあつってなんか冗談で、
うん、
次コスプレはコブラでしょみたいな感じで、
うん、
でもぶっちゃけコブラなんか見たことねえし、
うん、
なんかうっすら知ってただけで、
うん、
でまあ気合一発赤のねピタッとした全身タイツさえあれば、
うんうん、
まあ、一応絵を見てアニメの、
うん、
ベルト全身タイツにベルト締めれば、
うん、
なんとかなんだろうと思って、あと左腕が黒いなみたいな、
うんうんうん、
黒い靴下はめとくかみたいな、
うん、
スーパー雑なあのコスプレ、
はい、
あれ結局九州でしかやってないけどね、熊本で一回やって、
ああそっか、
大会で
結局キープキャストはできなかったですもんね。
そう、手の骨折れて、
そっか、ボキボキになってて、
今思えば半袖だから通るんだけどギプスは。
ああでもまああ
の時体をあの狭いものに入れるっていう行為はもうできないのよ、
はい、
ズボン履けないから、
うん、
だからまあでも名古屋だったらまだ許されるんだけど、
うん、
なぜなら知ってって来てくれるというか、バス釣りをしてます、
うん、
ノースウォークの竿を触りに来ました、
うん、
そこにはまあ一応僕も去年もいたし、
うん、
なんか
そうなんですよ、まあ、前例もあるし、
うん、
そうなんですよね、
なんかそのああいうのが ふざけてんじゃなくて一応なんかまあも
う
キャンペーンガールを雇う金もねえしってことでやってるっていうのは理解してもらった上で聞いてもらってたんだなっていうのが今回分かったんだけど、
うん、
まあまあえぐいじゃんコブラだとピチッとしてて、
いやだいぶそう多かったですよね。
めっちゃ接客の信頼度なくなっちゃう。
もうあの初日でしたっけ、あの
ね、
うん、明らかに信頼されてない感じでした
ね。いや、あの、ごめんなさいね、こんな格好だから、なんか、話、えって思うかもしんないけど、つったら、はいって言ってたから。まあでも、普通に釣りの話とサウナの話したんだけどね。
はい。
逆びっくりでしょ。本当に釣りすんだ、こいつぐらいの。
ですよね。
うん。僕だったらそう思うもん。
うん。
ふざけてると思う、うん、あれ。着ぐるみはね、なんか、ふざけてるじゃなくて、なんかもうちょっと、よくわかんないけど、ふわっと輪郭が緩んでるだけに見えると僕は思ってんだけど。
うんうんうんうんうんうんうん。
まあそうでもないか。だから、すごい格好で接客してきてたんだなっていうのが、もう、あの、ああいうのでが定着しても、7、8年、定着してからは、6年ぐらいかな。
うんうんうん。
塊の途中で冗談でやったのが始まりだから。
ああそうですよね、うん、
まあ寝かしますコブラは。
コブラは今回が
ちょっとあの本当に仕事に支障をきた、逆に着ぐるみはなんか意外と入りやすい。
そうですよね、
あのなんか
やっぱちょっと可愛い感じですよね。
そうキャラクター
感があると、うん、日本人って違和感は逆に持たないんじゃないかなと思う、ね、
確かに確かに。コスプレな
の、そうコスプレになるのよ
ね、
着ぐるみじゃなくて
コスプレがなっちゃうんだ。だからか、
だから濃いくな、なんかすごいこう主張してるみたいになっちゃうね、
うん、
コブラコス、まあ、ケツ破れてるしね。も
うそうなんですよね。
いやー本当に角刈りでコブラコス大変だったわ。
いやー本当に。そしてあの目線のみんなが3回ぐらい見ますもんね。1回 目線こうこっちへ向けて、
だから初めてそういうことをやり始めた時みたいな感じだった。
うーん、
あのわざくらとかで、
うんうん、
認識まだされてチムシだっていう認識もまだない人らが多かったから、はいはい、ただただ変なものがそこに立ってて見るっていう、
うん、そうっすね。
でそれ以上は別に理解もしようとしないし、
確かに確かに、あれはすごかった。いやあね本当に、まあ、まあ、
寒かったら上から熊野プーさんの着ぐるみを着てたんだけどね。
まあまあまあまあまあ、でも本当いい経験になった九州でしたね。
うん、いやまだいろ、名古屋よくあった名古屋しかさ、ちゃんと出てないじゃん。
そうですよね、
あのセットというか、
うん、
で展示じゃなかったし。
そうですよね、
あのバサクラとか
は、うん、販売でしたからねあそこはね。
まあ、もちろん見えるものは持って行ってるけど、うん、ああいう壁がないから。
そうですよね。
だ
そうなんだ。
だから結構実は、あの、自分自身も、ああいうブースを借りて展示したことないんだよね。うん、
ああ、なるほど。
釣りのああいうので。
はいはい。
個人でやる分には、
うん、
その箱どころか、空間全部埋めないといけないから。
うん、うん。
あのそういうことは一応してはきたけど、
うん、
また違うじゃん。もうちょっとこう簡素化するというか、
うんうんうん、
逆にねビームスの展示はあの物足りなかったらスカスカなるから、
うん、
持っているもん全部ぶち込むみたいなあれになるけど、うん、だから注意でああやってこう見本市じゃないけど見てもらうっていうのは実はまだ僕自身個人ではやったことないんです
。ああなるほどね。そうなんですね、うん、
いや
まあね本当に。
で名古屋だけだったし今まで。名古屋はバスフェスタから始まってるから。
そうなんですよね、バスのお客さんはもう猛烈というか、まあ、ほとんどそうですもんね、うん、
で海の人が渓流が入ってるけど、まあまあまあ、うん、そのブースのね分ぐらいだからやっぱり比率が全然違って、
うん、
今回普通のフィッシング車なんだよね逆に言うと。
そうなんですよ、
いろんなメーカーと、
うん、
海だ渓流だ、
そうそうなんですよ。
ぶっちゃけやっぱブースの位置がこうちょっとコマ数小さいの小さいのでまとめてあるじゃん、
うん、
ああいうの、
うん、
だから今まで緊張したことなかったんだけど、
うん、
1日目あの施工が終わって、
はい、
早かったからさ着いたのが朝の
8
時半に着いて、
はい、そうですよね、早かったんですよね。
9時にオープンで、でもオープン同時に塚本さんも来て入っちゃって施工したから12時半とかには終わったんだよね確か。
確かにそうですそうですそうです。
で飯食ってだらだら喋って結局出て行ったのは4時とかだったけどだらだらしてたから、
うん、
でもまだ前のでっかいなんかブースが何も組み上がって、
確か
になんか柱みたいなの立ててる、
そう柱立ってなかった
ですもんね、うん、途中でっかいの。
そう
でまあ僕ら飯食いに行ってもその日終わりで、うん、次の日来たら大和さんだったんだよね。
うん、
あんなさでかくて綺麗なブースが前にあるっていう経験は名古屋ではしてないから。
そうですよね、
むっさ着替えにくかったよ、
うん、
1日目。
いやそう、まあ、結構
やっぱアウェーだった。
そうっすね、
いろんなことが、うん、久々になんかちょっと調子乗ってきてたなって思って、
あの自分調子乗ってたんだなってい
う、うんうんうん、あの
知られてる、ある程度知られてる体で、
そうですよ、
やれることと、
うん、
知られてないけど飛び込んでいくっていうのとあって、着ぐるみはどっちも対応できるんだよね。
うんうんうんうんうん、
コブラは知られてる体なのよ。
うん、なるほど。
まあ、コブラ引きずってるわけじゃないけど、
う
ん、その
でもそうですよね。その
やっぱ、
う
ん、いやー知られてる知られてないじゃなくて、だって思うね。
確か
バスの人らは一応知ってくれてたけどね、あの来てくれて、
そうですよね。
だけどそうじゃない、海がめっちゃ流行ってんだよね。
でも土地柄なのもありますよね。
うん、北九州だったらそうだし、まあ九州自体あの海、
うん、
島だから余計だろうなあれ、
うん、
なんかそんな感じなのかなね。多分まあまあ海には行けんだよな、その時間的に。
多分
そんなに遠くて海と海のど真ん中ぐらいに住んでたとしても2時間で海着くでしょ。
うん、山上がるより海に下った方がいいんでしょうね、
うん、
楽なんだろうな。
いやー、なんかまあまあリアルに恥ずかしかった
まあ
だから、あの他のブース行けなかった。
確かに確かに、
あの釣りビット見てる時も恥ずかしかった。
まあ大丈夫でしたよ。大丈夫大丈夫。ただあの警備みたいな人は一瞬警戒しましたよね、
うん、
明らかに、うっ、なってましたもんね、
うん、
あれ大丈夫かこいつ、
えいえいえい、わーうん、えいっていう人らのなんかもうすげえ濃いやつだと思われて
る、ね、そうですよね。何かしでかすんじゃねえかみたいな警戒がありましたもんね。
ちょっと見て帰ったけど。
確かに、
いやすごかったな、うん、なんか変な感じだったな、そういう意味では。
そうっすね。
手応えというよりはなんかういういしい感じというか、勉強したことの方が多いというか、
うん、
うん、
ねえ。いやでもまあ本当俺は勉強になったな、すごい。なんだろう、いろんなことが勉強になりましたよね、あそこに行って。うん、まあ、あのああいうところに行くには本当にね、一日前にはブースを設営するっていうのが勉強だった
かな。あとあれね、提案としてはやっぱ釣り協会、釣りガール、
はいはい、
もうちょっとあのそろそろ、うん、
ぽっちゃりね、
ぽっちゃり枠作ってほしいよね。
うん、多分ね半分以上の人がそれを望んでるはずですよ、
うん、
だって魚は太ってて重い方がいいって言ってんのに、
うん、
いざ人間になったらガリガリがいいで絶対思わない。絶対に、ね、そうムチムチしてた方が、
うん、
絶対みんな好きですって。
ホッコの人間でしょ。
ホッコの人間ですね。
ホッコ。琵琶湖で言う。
湖、うん、北の住人的なね。
湖、うん、北の住人はシュッとしてるけど。
あ、
し
やすい。
長谷川さんはシュッとしてるけど。
確かに。
いやー。ぽっちゃりの女子がどっかのメーカーから本当に正式な、なんかもう絶妙にぽっちゃりで気持ちの、
うん、
なんかいい感じのいい、
ね、
押し方がだからその綺麗とかじゃなくて、
そうそうそう、
可愛らしいというか、
そう、
そっちのぽっちゃり系釣りガール出てきてくれたら、
そうな、
絶対流行ると思うんだけどな。
流行ると思う。だってそっち路線がだっていないし、
うん、
うん、
キャストの着水音はどういう音が大事？ぽっちゃり
ぽっちゃ、いいな
ぁ。いや、まだそこ分かってない。
分かってないですよね。
僕らはちょっとね、
だからやっぱりその、まあ、釣りがうまいのは当たり前になってきてますからね、もうね。
何に釣りがある
で、釣りがあるでも釣りができて当たり前みたいになってくるじゃないですか。
釣りインストラ、まあインストラ
クターは、まあ、インストラクターでもやっぱそうじゃないですか、
うん、
なんかやっぱそのまあ当然だよねっていう目で見られるじゃないですか、そこは、
うん、
まあ、だってお前ら雑誌にも出てるし、
うん、
ね、なんかそのメーカーさんから何度かもらってるしみたいな、うん、やっぱ一般の人はそう見られる、
うん、
だからそのプラスアルファで何かがないと、
うん、
やっぱちょっともうダメですよね、
うん、
俺なんかもうぽっちゃりな子は宣伝したもの全部買うだろうなきっと。
うん、
もう全部あれでしょ、あのワームがぽっちゃり系でしょ、
うん、
好きなワームは何ですか、ファット山線香でしょ。それぐらいのあれがない、
ぽっちゃりワーム、
うん、
ぽっちゃりワームな、
着水音にこだわってボリュームにこだわりました、
タコン新しい着水音
タポンポッチャン。
いや
ラインはどんな感じですか、タルンタルンでタルンタルンで操作します。
それポッちょっとポッチャンの領域こ
あ
の中でも上位だね、
上位ですね、上位ポッチャリです、ね、
そこは難しいのよ。
あ、そうなんです
ね、マニアを、
うん、
行くか、一般人も実は潜在的なというか照れずに入っていける、
うん、そうですよね、
くらいの、
うん、
入門編というか、
うん、
で行くかで、
うん、
また変わってきちゃうんだよね。
確かに、まあでも、まあ、本当その辺はちょっと釣り業界さんに提案したいですね、
うん、うん、あれでもあと何か女子の着ぐるみも見たいけどな。
うん、見たいですね。
暑くなったらすぐ脱いで。また来て。
確かに。それはでもありますよね。うん、あ、導入者。
はい。本当に？
ほら。ちょっと周波数違
う
けど。
いや
ねえ、まあ。でも楽しかったな、あれだけ私はブースにぐっと2日間立ちっぱっていうか、あれは初めてだったんで。
うん。名古屋も1日だもんね。
そうですね。しかもまあどちらかというと名古屋の場合も
遊びに、
そう、遊びに行った延長でっていう感じだったので、しっかり向こうの、まあ、スタッフさんとして、お手伝いするっていうのは初めての経験だったので、すごく勉強になりましたね。まあお客さんの声もしっかり聞けるっていうのもすごくためになるし、うん、これからのモチベーションもすごく上がる時間を過ごせたなと思いますね。
いや、
まあノースとしてもね、ミブロとしてもノースとしても新製品がこれから出てくるんで。
うん、どうしたの？え？すごいちゃんとし始めて。
あは、元がやっぱりちゃんとしてる人間なんですよね。はい、私は。
言っても釣り屋の店長やってたからね。
まあそうなんですよ。結構皆さんそこはすっ飛ばして最近接してくるんですけど、一応
結構やってたよね。アルバイトというか、
10年間20代は全部だって釣り業界で物を売ってましたからね。
本当だよね。
はい。まあぶっちゃけ今の自分があるのは、あ、本当にその時の経験、
オーパーが
そうあったからですから、
うん、
本当にだから。まあ、すごい経験をねさせてもらって、しかもそのどういう風に物を売るかとかもやっぱり なんせなんだかんだ言ってもやっぱ小林さんバスボート世界一売った人ですからね、
うん
うん、やっぱその人の下で働けたっていうのはやっぱすごいことだなと思います。
うん、
うん、あれがあったから今の自分がいるっていうのはもう間違いないことなん
だ。でもだいぶ抜けたよね、そういえば。やっぱり何年ぐらい経った、うん、もうお坊さんの方にちゃんと、要はメインをお坊さんにしなくていけなくなって、
そうですね、
要はってね、お坊さ
ん
お手伝いというかさ、なんか
そうです、ね、
弱かった時期があって、もう本当にだってずっとオーパーで働いてたわけでしょ、
その
時はメインは。
そうです、そうです。
それがもうちゃんとそっちでっていうのでオーパーをまあやめて、
はいはい、
店頭に立つのはなくなって、なんかアドバイザーとかぐらいになったの、
うん、いやもう28の冬にはもうやめてるはずなんで、あれ28だったかな、4年ぐらい、
うん、
3年とかかな。でも前線離れてもそれぐらい経ちますね。
オーパーに行った時は、
はい、
ちょっとね、小林さん喋り方が入ってたからね。
ああ、そうですよね、
うん、
やっぱ
もう、俺の商売の師匠はやっぱり小林さんですからね。うん、ああ
今下の名前出てこなかったでしょ。
吉野さんです。
小林伊さんです
ね。いやいや、吉野さんで大丈夫ですよ。うん、大丈夫大丈夫。吉野さんです。そうです。
いや、アートで今ふとああいう営業モードというか、
うんうん、
接客モードの時にバンってスイッチ切り替えて喋り始めると、
はいはいはい、
ヨーニン君は小林さんの喋り方が出てきてたんだけど今まで、
はい、
よくよく考えたらなんかだいぶそれが出なくなったな
と。そうっすね。どちらかっていうともう、まあ、
普通に喋ってるだけだけど、ね、うん、言ったら
まあそうですね、
うんうん、普通にまあまあその接客モードにはなるんだけど今気づいたわふと。昔結構あったもん。
うん、
モノマネ、モノマネ好きだからな。
まあ確かにコピーしちゃうんすよね、
うん、耳いいんだろうね。
はい、
耳がいいんだと思う。
ああ、それはあるかもしれないですね。あとは決して器用な方じゃないんで、うん、ずーっとそれをやってこないと、
うん、
レベルアップはしないんですけどね。
そうだね、
うんうん、
はあ、
ねえ、まあほんと久々にこの釣り業界にちょっと、
そうだよね、
はい、ちょっとまあやっぱり、まあ、恩返しをするという意味で頑張らさせてもらえる。
ただやっぱみなんかちょいちょい会う人にすげえ魚釣ってんなってプロに言われたんだよ。なんかでも結構横すれ違った時もめっちゃ釣ってますよねって。
でもフェイスブックしかやってないんですよ。ブログやってないんで、もうオーパのブログは全然書いてないんで、うん、
はいはい、
だフェイスブックで友達になってない人とかからも言われてるから、結構言われましたね、うん、今回新しい友達だいぶ増えました。九州の方々、
あ、
申請していいですかとか言われて、もう全然ウェルカムですみたいな感じで、
うん、
うん、まあ、
認識がある人らがいたからね、初めてなのに。
そうですよね。まあ釣りの回数はやっぱ違いますからね。もう本当に冬でもやっぱ釣り行っちゃうし、本当に少ない時で週に少ない、多い時でまあ1日っていうのは少ないですけど、丸1日やるのはやっぱり週1回2回しかできないですけど、うん、まあ 2,3 時間やるとか半日だけやるって言ったらもう相当やりますからね、うん、週、まあ、実家の近くはもうすぐ釣り場なんで、うん、
いやそうなんだよね。
立地条件が釣りにはすごく適しているところなので、
釣りの日数はよく釣りに行く人と同じ
ぐらいか、
あの普通に働いてるよく行く人、
ね、
だからもう週1から2、
そうですね、
まあひどければがっちり釣り3、
うん、3、
3ある、がっちり釣り
で。がっちり3はね
今もないか。
ない、なんでかというとなんだかんだそのがっちり釣りをしようと思う水域まで結構時間かかる、1時間半かかるんで、うん、なんせまあ古海とかはすぐ近くだから行けるけど、がっちりはなかなかまだボートがエンジンもないっていうのもあって、
うん、どっちの、
あ、ジョンボートとか、そう、装備が整ってないんで、なんだかんだ言いながら、
バースですよ、バースかと思った、バスボート、
あ、バスボートはもう普通にあります。
でもね、壊れてるのかと
思った。
違う違う違う、あのリュウニ君のバスボートのエンジンが壊れて今ないから乗れないのか。
ええ、だってバスボートの置いてあるマリナまで行くのも1時間半ぐらいかかるし。
え、
よくないですね。
下品だね。
ねえ、よくないな。
確かにクソ運転下手だけどさ。
まあね。
てかあの車めっちゃおもろいよね。なんかちっちゃくない？
デュークじゃないですか。
何それ？赤いのあるな、あんなとこ。ていうか休日だからか。
そうですよ、すんごい、
すげえ運転下手だね、
うん、怖いですよね。ちょっと
止めちゃったよあの人、白い線の上で、
うん、止めらんなげ直してあげようかな。
あー、いいの嫌やわ。
でもハザード、ハザード気づいてないって、まあしょうがないかな。
なんていうの、パッと見さアウトドア車っぽい、
うん、いや本当にね、車屋さんも、ね、
けどめっちゃちっちゃいって、あれ
車屋さんももうちょっと、
おい寄せんのかと思ったらカチカチ消しただけやないか。 本当になんかなんかアウトドア車の前だけみたいな車なのね、これ。
そうです、そうです、そうです。日産ジューク。デューク？デューク？デューク？
へぇ、変なの、
うん。なんかね。
フロントだけやたらごつくていかついよね。
そうなんです、そうなんです。安全面なのかな。
うわ、いった。これいった。50いった。全然短いっていう43でしょ。
そうそうそうそうそう。そうそうそう。こ上からこうやって測ると50あるんだけど、こうやって下からしっかり測ると43しかない。
超顔でかいだけのやつあるじゃん。うん、へえ、僕でも初めて見たこんな。
本当ですか？
まあ基本的に車には一切興味ないんで。
まあそうですよね。俺もあんまり興味ないからな。
人の車覚えれないからさ。
うん、
知り合いとかもちょいちょい外車とか乗ってるけど。
ああ。そうっすね。
それぐらいしか覚えれない。
うん、
あの人の車は外車だったな
と。
それぐらいしか覚えれ
ない。そうっすよね。以上そっちは乗ってるなみたいな。うん。うん、
何の話したか飛んだわ、あまりにも運転下手で、前の人が。
何でしたっけ。あと 俺が釣りよかに、まあちょっとお世話になります。
あ、釣り行きまくってるって話。
ああ、そうかそうか、
そう、
そう、
すごい言われてて。
言われましたね。まあ、
かだからもう
本当にも言われた。結構言われました、
ね、それも言ったよ。みっちりの日数を言ってたんだよ。
あ、そうか。
まあじゃあ週多くて、
まあ、
朝から晩までは
1日2日ぐらいしか行ってないです、うん、あとはまああと2日行った
ら
しても、
あとだから仕事で半日空くとかがあるんだ。
そうなんですよ。結構
朝からポクチンやって午後空くとか、
午後空くとか、あとはまあ朝午前中ずっとやってあのお経系で。
まあそうだよな、なんか昼からですって言われたら朝の6時から7、8、9、10、うん、最悪11時まで。
まあ近くやったらできますけどね、
うん、まあ4時間か10時までか、うん、とかできるもんね。そうですね。
でもあと、うん、そうですね、あとは1日は庭の掃除やって夕方だけ行くとか。
うん、チョロ釣りも、
チョロ釣りも近くだからできる感じですね。
でもそれはずっと今まで変わんなかったんでしょ。
あの、オーパーにいるときはほら無理だけど、実家に戻ってきてからは結構ちょろちょろちょろちょろ、う
ん、やたら忙しい時とか、なんかの時はボコンって行けない時もあるから、行ける時にめちゃくちゃ行ってるよね今。
そうですね。だからちょうど、うん、
でもなんかその行ける時に取れる確実度が異様に上がった感じするんだよね、身近で見てて。
ああ、それは上がりました。
だってまだ時期的にはさ 3月なわけじゃん、うん、これが普通の時期にこんだけ上げてたら釣りいっぱい行ってんなってなるんだと思うの、うんうん、むっちゃ釣ってるなじゃなくて、
うんうん、
まだ本来だとこう釣れた釣れない釣れた釣れないみたいな話になりそうなのに、
だいぶ釣れますね。
ね、出発日も一応魚釣ってるからね。
ちっちゃかったですよ。
ちっちゃいけど。
そう、あれが大きかったらそこはそこにいたんですけどね。
大きかったら
もっと早かったですね。
写真上がってたでしょ、フェイスブ
ック。そうですね。あ、そうそうっすよ。
俺ら心臓止まってたと思うよ。
多分
塚本さんとかも。
いや、ぶっちゃけ朝
日なんだこれ。電話かかってきたと思う。
おい。
って言われ両人釣りしてるけど大丈夫かつって。
なってると思いますね。
あれ、魚の写真上がってたらおもろかっただろうな。でもそれも受け入れれないと思うよ。やっぱ昨日のあげたんだろうなとか、ナウとか書いてなければ
ね。うん。うん、そうっすよね。
いや本当にでも、まあね、今多分いろいろ試してるっていうのは聞いてるから、
はいはい、
あんまり言えないけど、でも明らかに
自
分の中で安定度、
そうそうそうそう、
もちろんでかい魚も釣るし、
うん、安定感はだいぶ増しましたね。
だけどなんか目につくのは、うん、あの外してないなっていう、
うん、
だからすごいこの時期特にすごい本数、まあ釣ってるけどね、すごい本数聞いてたら、
うん、
おえってなるけど、まあ一回一回の釣りで外してないよね。
外さないですね。外さない、まあ本当に外さない釣りをやるように。だから結局、せっかく釣りに行ったのに、
うん、
外すって何も得られないじゃないですか、結局。
うん、
まあ今日はこれで一日やりきったよ。
まあその話はできるよね。あの要は、うん、一緒にさ横浜フィッシングショー行って、
うん、
一緒の、ね、一緒のトークショーを聞いて回って、
そうそうそう、
得た僕らが共通で得た話は、要は青木さんと
川村さん、
川村さんと福島健さんのトークショーを聞いて、
うん、
分かったのは、あんな上手い人らでも、
うん、
とりあえず一匹目の魚を手がかりにブワーって広げていくみたいな。
そうなんですよ。
とにかく一匹目の魚の反応が見れないと、
うん、
その一日の対応が遅れる
っていう。そうなんですよね。
熱い。
あ、すいません。
なんだよね。
そうなんです。それはね、結構。
それは一緒だったんだって思ったのよ、僕は。
はいはい。
すごい大きなことだなって思ったの。
うんうん、
自分も、たち、こんな数釣れないけどさ。
うん。
うまくいったとか大会でも複数とか反応多く取れたやつって、
うん、
必ず1匹目の反応があって、
そうですね、
それの流れなんだよね、
うんうん、そう結構本当そこはね、
だからそういうすごい普通のことだけど、
うん、
あこの人らでも一緒なんだ、
うんうんうん、
そこあのなんかね、見えててもう大丈夫、なんか時間が来たら釣れるからとかじゃなく、とりあえず、ね、あの朝から一発目の魚を触りに行って、その反応でと、まあまあプラのあれを合わせて、
そう
ですね、
うん、
その日の状況を、まあ、その解析能力は非常に高いんだろうけど、
うん、
ピッてこう一個来た時点でこれかなみたいなのを、
うん、
ね、それ一緒に聞きに行って、割となんかはっきりしていってたもんね。
だいぶはっきりしました。だいぶ明確なビジョンがそこに持てるんで、
てかまあそれをやって早い段階でやっぱ1PM 触ってる。
そうそうそうそう、そうです、そうです。もう私はもうあの隠すつもりは結構ないから、言っちゃうと結局その1匹目をしっかり釣るっていう早い段階で、
うんうん、
でもまあ前からそのことはすごく意識してて、うん、アイクが言ってるんですよね。どんなサイズも1匹目、
うん、
まあ、どこで釣れたか、何で釣れたか、どういう作り出したかっていうのをパッてあのそこで感じて、1匹目を釣ることで2匹目につながる、
うん、
それはもう絶対だと、
うん、
で孝太郎さんも、
うん、
あの前からほらちょっとは一緒に釣りしたりとか、うん、釣り場であったりとかしていろいろ教えてくれるときに、うん、やっぱ1匹目はすごく重要って、
うん、
前々からずっと言ってたんですよ。だからそのことはすごく意識してて、
さすがだな、りょうにん君、そんな決してて時間かかったね。
3年、記事読んだのでは4年ぐらい。小田さんに教えてもらったのは多分オプライでやってるから。オプライ
で、や
オプライで一緒に回った時に言われて、
オプライでだいぶ前だよね。
そう、
8年とか、
そうそうそう、ピンと発
酵させたね。
だいぶ熟成度が。
実はね、りょうにん君の特徴として、なんかすごく器用に魚をポカポカ釣ってると皆さん思ってるかもしれないけど、
そんなことない。
まあね、いろいろやってるからそうやって人に教えてもらうこともあって、
はい、
機会もあって、
はい、
羨ましい限りなんだけど、それが身についたりちゃんと何か分かるまでにめっさ時間かかる。
そう。全部飲み込まないと。私ダメなタイプで、人によってはねちょっと聞いてちょっとかじったらそれがもうすぐに結果として出る人もいるんですけど、うん、自分の場合はよく噛んでよく飲み込んでよく消化してよく出すみたいな、
うん、
それに 2,3 年かかるんですよね。そうなんですよ。だから
塚本さんのとこにでなんかこう修行というか、ね、何日か一緒に釣りに、
そうですね、行っ て,
てすごかったですよ、教えてもらいましたよって言った釣りちゃんとできなんか急になんかパーってそれやり始めたの3年後とかだったもん、
うん、
で報告したんでしょ塚本さんに。
そうです、あの時教えてもらったあのパターンがハマりました、いつって言われましたいつって言われました。
覚えてないというよりは教えたことなんてその時ぐらいだろう、だけどそうだとは思わないし、
ね、そうなん、そうい
つポカンとして、
うん、
あの何っていうとかの時あるよね、塚本さんが、
うんうん、結構ね、あの飲み込みがね遅いんですよね。
そうか、
そう
今年のがきっかけ、その発行するきっかけになっただけで、なんかその
だからそう
パンっておあの完成する、
そうです、完全にピースはまんないで
知ってたんだ
結構前から、だからそのことはあでも意識はしてたんですよ、
うん、まあ、僕はもやもやしてて、なんかそのこうだろうななのかな、
うん、
なんかその自分はそうだけど、うん、なんか確信は持てないなみたいなのがあったけど、そこまで小太郎さんとかアイクが言ってくれてたらそうじゃんって、
そうでもそれがなんとなくね、なんて言うんだろう、なんていうのかな、その違ういろんなもの取り入れちゃうじゃないですか、俺いまだに雑誌全部買うし、
うん、
DVD もめっちゃ買うし、
うん、
でやっぱそこに生の声も入るじゃないですか、そうするといろんな情報がぶわって入ってくるんで消化不良というか詰まっちゃったりするんですよ、
ね、分かる、僕もまあ近いタイプだけど、
そうなんです、で結構いろんなことをいっぺんにやろうとかするタイプでもあるんで、
うん、
まあまあいろいろ迷うんですよ、
うん、
で結局その時聞いた話も後に聞いた話と混ざっちゃってよく分かんなくなっちゃったりとかして、
うん、
でこうでぐちゃぐちゃって頭の中に入ってるのが、うん、いつそれがカチッと整理された時にポンと降りてくる、
まあ、それ整理されたやつはもう身について
身につきますね、
引き出しになるの、
なります、なります、うん、全然なります、結構な頻度で、
うん、
うん、確信が、であとは確信が持ってないっていうのもあります、やってみたけどあんまりうまくいかなかったなってこともあるじゃないですか、うんうん、最初に1匹目って言うけど実はそうでもなかった時もあったりとかするとみたいな感じなんですけど、うん、けどやっぱりもう最近はそういうその性格のやり方も今回セミナー聞いて結構細かく教えてくれたじゃないですか、その最初の1匹目を釣るのに、
あ、横浜の、
そうそうそう、うん、だからそれで結構バチッとハマって、
うん、
あとはそのやっぱ自分の中で時間かけないと分かんないことってあると思うんですよ、うん、例えば、まあ、まあぶっちゃけて言っちゃえば3インチワームの重要性、
うん
うん、ライトウェイトの重要性、
うん、
去年の、まあ、去年の後半ぐらいからすごく重要視していることの一つで、
うん、
今まではそれよりもしっかり落とすこと、まあ、それもすごく重要ですよね、うん、ワームとしてで大きいワームを使ってガツンとやる、うん、で大きいのを釣ること、それも確かに重要だけれども、その1匹を釣るということにおいてサイズダウンっていうのは絶対に必要なこと、
うん、まあ、あの急ぐからね、1匹目の反応
で、あとは、まあ、行ってる水域とかそういうのだって、結局、その1匹目をどうするかっていうのは、すごく変わってくるんで、
うん、
そこで無理して、1匹目を遅れさせてしまう必要はないなって。
うん、
とりあえず反応を見るだけ。
その釣りで釣りたかったら、
うん。
女の子見てた。
ですよね。全然話今入ってなかったですもんね。
その釣り、要はそのでかいワームで釣りたかったら、別にでも1匹目釣った後でいいわけだよ
ね。そうなんです、そうなんです。そうなんです。反応を見てから、
例えば1匹目のやつがなんか、すぐ食ってきフォールのも、
うん。
なんかゆっくり落ちていくも、途中にも食ったかとか、そこで食ったかでも違うし。
そう。あとはそのね、食ってくるのが、例えば足だったら手前なのか奥なのかだけど、う
ん、それが分かって、奥だって分かって、ボリュームアップしていくとか。
そうそうそう。そうですそうです。そうすればでかいのだけを狙っていけるし、手前だったらもしかしたらクランクとかでいけるのかもしれないとか、そこから派生していくこともできるし、
1本目でもいきなり変えるもん、それとも1本目のパターンポンポンってなんか試してって2匹ぐらい同じようなやり方で釣れたら、まあ、より見えてくるじゃん、やっぱ先端先端だなとか、
はいはい、だから1匹目釣って、例えばテキサスで1匹目釣って、
うん、
手前だったって言ったらクランクとこうスイッチしながら、ちょいちょいちょいちょい、要所要所であるじゃないですか。あ、ここ絶対いるよね、みたいな。で、あとここ自分的にすごくいつも釣れてるところだよね、とか、そういうところは、クランクで流した後に、ちょこちょこっとワーム、同じワーム入れて、やってみる。で、そこで釣れたら、あ、やっぱこれはもう間違いないって言って、で、数を伸ばしたいとか、だったらそこでそのままそのままずっとそれ釣りするし。
あ、でも分かる気がする。
で、もしもそれで、まあ何匹か釣って、まあ、でもやっぱりこっちの巻きの方が可能性今日はあるような気がするな、うん、だって風も吹いてるし南風だしみたいな、うん、あの流れも出てるしとかだったら巻き物にどんどんスイッチしながら要所要所はワームっていうのスタイルを変えないで、ただあのなんとなく雰囲気でその後巻きがダメだったらもう一回要所要所のところは適切を打つ、
うん、
でどんどんその比率を釣れてる方に伸ばしていきます、
ね、うんうん、
まあ単純なことなんだけど意外にやれないというか、
僕もでも全く、まあでも 確認し合うからさ、同じ読書を聞いて、
うん、
あれだったけど、経験はもうし始めてたから、やっぱり、
うん
うん、その早く反応を取れるルアーを、
うん、
は、
うん、
決めのルアーとはまた違うし、
はい、そうですね。
それに関してはもうぶっちゃけ早ければ早い方が絶対いいから、
そうです
よね。うん、なんかあとはだからサイズで絶対に そのなんていうの、あの要は食ってくる魚の最大公約数っつうの、
はいはい、
要は5インチのザリガニワームと3インチのザリガニワームだと、うん、3インチのザリガニワーム2をバンって食ってくる魚は100匹いても、
うん、
5インチのザリガニワーム食ってる魚はもう40とかしかいないかもしれない、うん、100匹いる中で、うん、でもまあその40がでかいとしても、
うん、
その前に僕たちが一番最優先するのはまず1匹目だったら、それは3インチを絶対選んだ方が、
そうですね、そういうことです、
早いっていうことでね、
はい、
それポッパーでね今
あ
とやった、やって、うん、今はポッパーしかないから、そのサイズが、
うん
う
ん、
もうね商品にできないかなと思いながら試してるルアーのサイズだから、
うーん、
すげえ難しい、自分の仕事としては難しいんだけど、釣りとしてはすごく楽になった、
うん、
それで、でまあ思ってたら去年の釣りの中で見つけたことだから、
うん、
僕はあの小型のルアーのなんていうんだろう、使う 利点、
うん、
それをまあ今年の僕は春で確信に帰れたというか、その話聞いて、
うん、
あ、なんかこうちょっとずつ組み上がろうとしてたのが、ああいう読書で一気に
組み上がった
、パチッと、
うん、
本当にいくつかそれがパチッと、去年は去年で年間でもやーっと貯めて、僕はなんかね一気に何かのキーワード入ったらバチバチバチっていくのよ、
うんうんうん、
でまあね、それだけでは実調だけでも全部調べれないから、
うん、
まあ電話して喋るんだけど、
うん、
こんな感じを考えてるみたいな、
うん、
なんだよね。で今年はそのもやっとのが2つぐらいもうパチッとなってるんで、冬の間に、
うん、
もうすでにそれだけで楽しみ、
うん、
いやー早く手治んないかな、
ね、本当に、あ、本当
今も痛いの、
マジですか、
あのギプスつけないで寝てたから、
あーそっか、
運転するのに外してるじゃん、
そっかそっか、そうっすよね、
いやー、まあ、あと3分ぐらいで切りますけど、
ああそうなんですね、まあそんな秘密がありますよ、うん、
秘密というかまあね、それそういうので、安定するように、
うん、上がりました、ね、まあ、元からでも結構そいつは得意なんですよね、
まあでもまあそうなのね、
そうなんです、そうなんです、結構、
うん、
あの食わせの釣りというか、そういうの
は意外とそういう繊細なというか、あのそういうのやってたんだなと思って話聞いたら、え、私そういうの得意ですよとか言われて、
そう
かしこまった言い方しやがってと思ってそんなん使うの、いえ全然、あのおかっぱりの時は私何日間までパンパン釣りますよとか、結局情報として大きい魚乗せるじゃん、
そうなんですよね、
そしたらやっぱキメのルアーの方で取ってることの方が多いから、 その印象なんだよね、
そうです、必殺技だけしか乗っけてない、
ジャブジャブだ、ジャブなんだよね、
そう
ジャブ覚えないでストレートなんだけど、 KO したのは何かって言ったら右フックだとかストレートだって大振りの結果だけ出るから、
そうなんです、そうなんです、
勘違いしてその練習してたけど、そんなもんジャブ当てないとそれを当たってなかったんだっていう話で、
ね、そうなんです、そうなんです、やっぱね、うん、そう、
そうなんですよ、
そこが重要ですからね、
うん、今回も僕九州で河村小沢さんに話ちょっとトークショー終わった後にすぐに質問ってできないのよ、
うん、
だって整理してないから、
うん、
家帰ったりして電話で喋ったりしてまとめて次の質問ができちゃって、
はいはい、
だから九州でちょっとリアルな質問して今回は、うん、ちょっとあの終わってね、会が終わって1日目終わった時に暇でお客さんいなくなったから、
うんうんうん、
小太郎さん捕まえて話していろいろ教えてもらって、
うん、
続きを、
うんうん、
まだせんといて うん、真似しようとしてたのが今なんとなく。
はい、
わかりました。まあ、あ、でも最後ちょっと役に立つ話だったね。
ですね、うん、ちょっとやっぱ聞いてる皆さんにもおすそ分けというか
ね、
はい、
途中一瞬頭ふわってなったなんなかった
なってますね。
この回の30分ぐらいで一瞬こう
なりました
ね。話がちょうど終わってあれで切ってもよかったんだけど、
はいはい、
完全なおまけの回になっちゃうなと思って、
そうですね、
粘ろうとしたんだけどリズムよく来たのから次にちょっといけなくて変な間になっちゃったよね。
確かに
一瞬ね。でもまあそこからちょっと、はい、あの最後にお役立ち情報を漏れて、
はい、まあね、皆さん参考にしていただければ。
やっぱいっぱい魚釣ってるだけあって掘れば出てくんね。
もう、
まあ、全部は言いたくないだろうし、そこまでは僕はまあでも、うん、
でもまあ、
まあ、仕事でやってた人だから出せる情報は
そう。で結構ね、実はオーバーチュアでお客さんにはかなり教えてますよ。
ね、
みんなやってくんないだけ。結構舐められるというか、
うん、
まあそういうポジションを作ってたのも悪いんですけど。だから11月にバズベイト聞くよとかも結構みんなに言ったけど誰もやってくんなくて、
うん、
でもしょうがないから自分でやったらボッコボコみたいな。
それ俺目の前でやられたの、
うん、
去年
普通に釣れるんですよ、うん、11月あの普通にね、あの5月6月はバズベイトって言うけどあのと何でも釣れますからね、
うん
うん、っていう話とかもまあいろいろありますけども、まあ本当に、
まあまあ、
何かの機会にね、こうまたこういう機会があればいろいろ、
そうですね、
はい、話していければなと思っております。
いや本当に、だから今年より多分これそれによってだと思うとよりなんかすげえ幹が太くなったから。
そう
っ
すよね、
うん、
うん、
ちょっとまた何かあったらあの出てくださいというか。
あ、もうぜひぜひ。
今後喋り続けると家に帰れなくな
る。確かにそうですね。
あのトイレでも行って帰りましょうか。
そうですね、
はい、そんなわけで、
はい、
帰りの道中の回、聞いてくださってありがとうございました、九州編はこれにて終了です。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。